You're listening to Dear Sober Woman, episode number 76. Hello, my fellow brave travelers, queens, beautiful souls, how are you? This is Dear Sober Woman time. 皆さんお元気ですか？今週も Dear Sober Woman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Sober Woman を選んでいただいてありがとうございます。次の1時間、皆さんと一緒に過ごせることを楽しみにしておりました。スピリチュアルチアリーダー、生理コーチの今田真理子です。さてさて、今日これを録音しているのは9月の11日なんですけども、9月の11日ニューヨークといえばですね、私はニューヨーク州のニューヨークシティの郊外に住んでる、ニューヨーク州 のロングアイランドというところに住んでるんですけども、9月11日ニューヨークシティといえばドジタ・ハステロの記念、ドジタ・ハステロの日ですね。記念って言ったら変ですよね。その日です。で、今年は20年経ったということなんですけども、やっぱりこの日、9月11日というのはですね、やっぱりこう、街全体の雰囲気がこう、変わるんですよね。もちろんその20年経ちましたから、このね、新しいこの、ツインターのメモリアルミュージアムとかができたりとかしたりとかして、なんかこう街の表は変わってるんですけども、やっぱりこのね、ニューヨークに長年住んでいる人っていうのは、やっぱりこの事件を思い出すとですね、やっぱり何とも言えない気持ちになる人が多いと思います。私はこのドジタ・ハステロがあった2年後にここに来たんですけども、当時はやっぱりね、自分のが移民としての自分がこのニューヨークの新しい国での生活になれるの精一杯で、あまり考えてなかったですけど、やっぱり人をニューヨークシティとかに行くとですね、なんかこうなんていうのかな、2年経った後でもなんかこう、いや、まあ大丈夫だけ、まあ大丈夫だよっていうふうには、口では言ってるんだけど、なんかコロナ禍ではなかなかこう、なんていうのか、隠しきれないこう悲しみとかやるせなさみたいのを感じてたのを私は覚えてますね。で、まあそんな感じだったんですけど、やっぱりそのツインタワーがあった、元あった場所にこの、メモリアルミュージアムができたんですけど、そのメモリアルミュージアムではですね、そのメモリアルミュージアムができた時に、できてその一般公開する前になんかこう特別に入れる時があったんですけど、なんで入れたのかちょっと覚えてないんだけど、ちょうどその時母が来ていたので一緒に行ったんですよね。そのミュージアム自体はまだできてなかったけど、そのメモリアル的ななんかこうね、記念像みたいなのが、噴水みたいなのができてたんです。噴水ってあれは何ていうのかちょっと覚えてないんですけど、できてたの一般公開する前に行ったんですけど、ちょうどですね、本当に何にも、あの時不思議に思ったのは、何にも考えてないかったんですけど、なんとなくそこの場所に引きつけられたんで2人で行ったんですよね。で、こうその建物っていうかその噴水の中ですね、噴水のその周りの縁にこう亡くなった方のお名前が書いてあるんですけど、その内側、その縁のところの内側にその噴水が出てるんですね。で、その亡くなった方のお名前が書いてあるこの縁のところに手を置いたんですよ。そしたらその指先にですね、日本人の方のお名前があったんですよね。なんかそれがですね、私はすっごい強烈に覚えてます。あそこのミュージアムに行くとですね、友人たちと何回かそのミュージアムが公開になって行ったんですけど、あそこに行くたびにですね、やっぱりその日本人の方のお名前に、なんかこうふと目を、なんかそのお名前ね、亡くなった方のお名前が書いてあるんです。ふと目、天井のその名前、その壁に名前が書いてあるのを見ると、日本人の方のお名前だったりとかですね、なんかこう不思議なことがよく起こるところなんですよね。あそこに行くと私はもうやっぱりすっごく寒くなっちゃうんですよね。頭も痛くなるし、体がすごく重くなっちゃうので、あまり本当は行きたくないところ、場所ではあるんですけどもね、なんかそういうエピソードがあるところです。さてさて、 こういう 9月11日関連のお話もそうですけども、今週のゲストはですね、結構スピリチュアルなオープンマインドで聞いていただくといいと思います。あのスピリチュアル関係の話が結構出てくるので、あの皆さんオープンマインドで聞いていただけると嬉しいです。で、なんかこうスピリチュアルってなんともすげえ怪しいなとこうって思う人たちはですね、多分途中であの聞くのやめちゃうくらいだと思います。で、今週のゲストは佐藤海人さんですけども、佐藤海人さんは冒頭で伝えてるようにですね、いろいろマルチタレントなので、あのなんて言っていいかよくわかんないけど、一応鍼灸師だったりとか資格をたくさん持っていらっしゃる方なんですよね。マッサージとかですね、アスレチックトレーナーだったりとか、パーソナルトレーナーだったりとかですね、このあんまとか、その鍼灸のマッサージの指圧師だったりとか、いろいろやってらっしゃる方なんですけども、その心と体をつなげるという点でですね、ボディートークという、あのキネシオロジーをから派生したものについて私はすごい興味があってやったんですけど、このセッションを彼とやったんですよね。で、これがですね、すごい面白かったんですよ。で、特にですね、なかなかこの子宮の問題、なかなかこう治らない子宮の問題とかがあったりとかする方でですね、なんかこう感情的なことがこう体の不調につながってたりとかする場合っていうのはですね、このボディートークって結構有効だったりすると思うんですよ。で、私はね、実際にセッションを受けてすごい面白かったし、ためにもなったのところだし、逆にそのこんなところでこんな感情が体に出てたんだみたいなところをですね、掘り下げてもらってすごい楽しかったんですよね。そういう点でですね、なんかこう私はカイトさんをご紹介、皆さんに、リスナーの皆さんにご紹介したかったんですけど、そのボディートークの話をするときに結構こう怪しい話になったりとかですね、私とカイトさんは分かってるけど、分からない人には全く分からない話の内容に進んでるところがあります。で、それとですね、そのカイトさんのこの話のエピソード自体を聞いていただくとよく分かると思うんですけど、あのアプレンティスカードっていうですね、なんかこうタロットカードみたいなカードがあるんですけど、それについても結構スピリチュアルの観点で、なんかこう自分とつながるというツールと人の一つとして、あの聞いていただくとですね、すごい面白いと思います。あのぜひぜひ聞いてください。で、このアプレンティスカードとかですね、欲しい方はですね、ぜひぜひあの彼女のそのこの作った人の、ね、ウェブサイトはこのショーノートに載っけておくので、ぜひぜひあのやってみてください。で、いつもお伝えしていますけれども、こういうですね、スピリチュアルの話とか生理の話とかですね、あのインスタグラムでもポッドキャストでもお伝えしてない結構詳しいお話を無料フェイスブックグループスーパーウーマンのラインズでやっています。で、これはもちろん誰でも入れますので、ぜひぜひ入ってください。で、だけどあの一般公開はしてないので、あの申請をして入ってくださいね。で、これはですね、あの各種、私がこう夏休みとかに入ったりとかするとやらないんですけど、月に2回やってます。で、だいたい30分ぐらいですね、お話ししています。で、これはあの先ほども言ったようにインスタグラムのアカウントから入ります。で、生理痛、生理不順、PCOS とかですね、そういう生理にまつわるお悩みをお持ちの方いらっしゃいますか。で、あの体をですね、栄養面でサポートするためにですね、お買い物、何をこういうものを食べた方がいいよっていうですね、簡単な PDF リスト、簡単にまとめたあの PDF を作りました。で、それはあの無料で、それも無料でお配りしています。これはですね、私のインスタグラムのアカウントから入れます、あのもらえますので、ぜひぜひお持ちください。で、私のインスタグラムのアカウントは、マリコアンダーバー2つの今田なんですけど、生理コーチとかですね、スピリチュアルチアリーダーとかってやったら、ね、検索すればすぐ出てきますので、ぜひぜひあのお持ちください。まあ、そんな感じで、あのオープンマインドで、もうこれはもう最初にリマインドしておきますけど、オープンマインドで聞いてください。まあ、あの聞きたく、いや、もうこれはもうわからないというところで、いつでもやめて結構ですけど。オープンマインドで最後まで聞くと、ああこういうことなんだっていうのが分かると思います。で、ね、カイトさんなんかこう平安時代の人みたいな、こう私は実際に平安時代行ったわけじゃないので分からないけど、カイトさんのこの ボイスのトーンがですね、なんかこう平安時代にいる人みたいな感じがするんですよね。で、カイツさんと話してですね、ついついなんかこう、いろんなとこになんかこう、私はなんかこう平安時代に飛んでっちゃうんですよね。なんかだからそういう点も踏まえてですね、Enjoy the episode. See you later. Bye. 今日はですね、佐藤カイトさんをお呼びしました。佐藤海人さんはですね、いろんなことやってるのでマルチタレントなので、一言で説明するのが大変難しいんですけど、こちらはですね、海人さんにご自身に説明したいとしていただきたいと思います。私の海人さんと何であったかっていうとですね、共通の友人の和田よし子さんですね。和田よし子さんはボディートークっていうのをやって、なんかその前世とかそういうのなんかもつながってるのは見たことがあるっていうふうに言ってたので、私もなんかその当時になんかすごい前世が気になっててですね、なんかちょっと見てもらいたいって思って、カイツさんのところにボディートークをやりに行ったんですよ。で、そんな佐藤カイツさんはもちろんお名前からも分かる皆さん男性です。でですね、カイツさんで今はご自身のその何をやってるかっていうと、このボディケアといって多分心と体をつながるみたいな、そういうのが多分全体的なテーマで、それをテーマにいろんなことをやってらっしゃると思うんですけど、今は実際に何をやってるのか説明してもらってもいいですか？
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そうですね、私佐藤海人って言います。もともとアメリカでアスレチックトレーナーの準医療資格を取って、後に日本に帰ってきて、ボディートークの資格だけじゃなくてパーソナルトレーナーの資格から始まり、はい、鍼灸アママッサージ、針と灸とマッサージの資格も取りまして、で今ではメインはボディートークの施術で、パーソナルトレーニングもやりつつで、あとはセミナーの通訳の方ですねをさせていただいております。
簡単にまとまってしまいましたけど、じゃあでもカイトさんはそのですね、いろいろその体と心をつなげるっていうことをメインにしてて、その鍼灸ってそのもともとじゃあアメリカでそのトレーニング、体のトレーニングですか？
そう、アスレチックトレーナーって言いまして、はい、そのアスリートが怪我をした時にどうやって早く健康な状態に復帰できるかっていうのを、アメリカではちゃんとした4年プログラムがあって、で日本に帰ってきて鍼灸は取ったんですけれども、
うん、
はい、
そのトレーニング そのアメリカでその勉強したいトレーニングのリカバリーですよね、
はい、
その怪我からのリカバリーの勉強するきっかけは何だったんですか？
やっぱり自分自身がアメリカに小学校の時住んで暮らしていて、まあ、
あ、そうなんですね。
あ、そうそうそう、
いつから？
小1から小6だから、そう、93年から99年かロサンゼルスに住んでて。
あ、そうなんだ、
はい、まあ、ね、視聴者の方がもしかしたらね、ロサンゼルスにいる方いるかもしれないですけど、トーランスっていうところで日本の駐在員が非常に多いところだったんですけれども、
うん、
でやっぱりそこでシーズンごとに、なんかアメリカって小さい子供ってスポーツをやるんですけれども、
うん、
やっぱその都度怪我が多くて、うん、やっぱり自分自身がそういうのが悩みが本当に絶えなかったので、
うん、
なんかそういうのを勉強したいなっていうのが小学校からあって、もう純粋にそれを勉強していくものなんだって勝手に思ってたんですよね。
カイトさん、じゃあスポーツは好きだったんですね。
そうですね、結構中身は半分アメリカンです。
そうなんだ、それ聞いてちょっと安心したわ。というか、スポーツは何やったんですか、その小さい頃は。アメリカにいる時もそうだし。
小さい頃はそうですね、本当は幼稚園、日本にいる時はサッカー少年だったんですけれども、
うん、
日本にアメリカに行ったらサッカーさせてくれなくて、バスケ、野球。
アメフトやってたの？
そう、こんな小柄な、そう、私ですけど。
わお。やっぱでもアメリカ人とかとなんかそのスポーツをやるとすぐ仲良くなると思うんですけど、アメリカ人とかってスポーツ一緒にやると仲良くなるじゃない？なんかこう、
はい、
チームでやるスポーツが好きだったんですね。
そうですね、まあ、半分ちょっと仲間、父の強制でもあったんですけれども、
あ、そうなん、うんうん、
でも嫌いではないですね、確かに。今でもね、NBA が今盛り上がってて、ちらほら見てたりとかもするぐらいなんて。
じゃあじゃあ元からそのスポーツ、体を動かすことに、まあ、半ばお父様の、はい、強制もあったかもしれないけど、でそれでやってて、 それでその、なんかまあ、そのアメリカにいる時から怪我が多かったんですか？
そうですね。で、やっぱり日本に帰ってきても怪我が多くて、
うん、
やっぱりあの、ね、注射とか電気とかそういうマッサージとかやっても良くならないのに対して、
うんうん、
根本的になんかよくやるには、ね、なんか自分の体のものを中身を本質的に変えなきゃいけないなと思ったので、これアメリカでしか学べないのかなと思ってて、
うんうん、
直感的にですよ、
うんうんうん、
でそしたらあのね、あの途中まで日本の高校大学受験はしてたんですけれども、もうあのアメリカのそのアスレチックトレーニングっていう方に急に変更して、でしかも留学したっていう感じなんですよ、う
ん、へえ。そこでそのアスレチックトレーニングではどんなことを学んだんですか？
でそこであの私自身のやっぱりそのまあその時結構ひどかったヘルニア、腰痛ヘルニアって言って腰の痛みのね、
うんうんうん、
あれだったんですけど、それを治すためのリハビリテーションを学んだりとか、
うん、
あとはその選手が例えば捻挫したりとか、なんか肩を痛めたりした時にあのどういうふうに早くリカバリーしていくかっていうのを勉強して、勉強場でもいっぱい積ませていただいて、そう、
実際に例えばですよ、私がヘルニアあったとして、はい、それを早くな、はい、まあ私が運動してるとしますよね。例えばそれが、私はヨガの先生をやってるんで、まあヨガやりながらもやっぱその体の使い方の癖があったりとかするから、それでやっぱ腰痛にさらになりやすかったりとか、とか例えばアシタンガヨガとかやったりとかするとですね、あれはもう本当に膝関節にきついものなので、あのでしかもそのレベルがあったりとかして、特に日本の方とかだとアシュタンギの人とかはですね、先生例えばマイソールスタイルとかとかでやらないと、先生がついてないとやっぱさらに上に行きたい、うん、頑張れば上に行けるっていう、ああいうなんかこうシステムがあるのでヨガで怪我する人っていっぱいいると思うんですね。で私もその一人なんですよ。でやっぱ右膝悪くしたんですね。これはな、そう、なんで右膝悪くしたかっていうとですね、あれは一番最初のロータスのポーズですね。ロータスのポーズを無理やりこう、はい、膝をこう上に持ってきて、持ってきてこのあぐらをこう完全にかくっていうやつありますよね。あれをやった時にですね、膝をおかしくしましたね。であと、うん、あれは結構痛かったです。痛かったってか、
ね、
そうブチって言ったとかそういうのじゃなくてですね、あれは徐々に来た感じでしたね。で腰痛も
まずいって分かりながら、はい、
そうなんですよ、うん、なんとなくサインがあったにもかかわらず、いやヨガの怪我はヨガで治すっていう
、はい、
そういうのがあって、でなんかこうやってたけど悪化したんですね、やっぱね。でそれでアシュタンガをやりつつ、で膝の痛みが出てきた時にホットヨガをやったりとかですね、結構いっぱいやったんですね、
うん、
でもなんかその気づいたのが、いやこれは休まないと膝は痛くなくならないんじゃないかって思ったりとかしたっていうのもあるし、
うん、
でヨガのやるヨガのその体の動かし方が悪くって、ここのあのなんて言うんだっけ、ハムストリングの付け根ですね、お尻の下のハムストリングがすごい痛くなってとか、
座骨か、
そう座骨の下、その座骨のそのすぐ下ですね、あそこがすごい痛くなっちゃったりとかしてっていうのがあって、うん、で、
はい、
そういうのがあった場合、例えばもう早く治すっていうことに関しては、まあ、例えば私がカイトさんのところに行ったとしましたよね。そしたら、うん、まずどう今じゃあ例えば膝が痛く、ヨガのやりすぎでとか体の使い壊れてね、カイトさんのところに行きました。そしたらカイトさんまずこれね、どういうふうにこう私をサポートしてくれる感じなんですかね。
あのこれ本当にちょっと初めのね、前の予定とちょっと予定不調はなっちゃうかもしれないですけど、ボディートークの話じゃなくてちょっと運動療法になっちゃうんですけれども
うん、うん、大丈夫。
まずあの第一にその体のね、あの癖、ま、あのごめんなさい、今田さんがおっしゃった、
うん、
あの体の癖っておっしゃったじゃないですか、
うん、
やっぱそういうのがあの痛みとかやっぱ怪我によってできちゃうんですよね。で例えば痛みがある中でそれをずっとやみくもにやり続けても、二次災害で今度はかばってたら腰が痛くなっちゃったとか、
うん、
今度は肩が痛くなっちゃったとかっていうのがあるじゃないですか。
あらあら、
なのでその痛みをなるべく誘発しない、やっぱすると脳がアボイド、その避けようとするので、
うん、
それを避けないようにいかにそのなんていうんですかね、回復していくかっていうことなんですけど、やっぱり例えば もう立ってて、もう自分の体重を支えられないようでしたら、もうまず仰向けの状態で、まずその支えなきゃいけない筋肉がちゃんと機能しているかしてないかを確認した上で、そこをちゃんとアクティベートって言って、こう活性化させていくんですよね。で、それをちゃんと
どう
使
ぞ。
えるようにしたら、はい、あ、ごめんなさい。
どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。
で、それが例えばある部分ができるようになったら、やっぱり体って全身使うものじゃないですか。なんで、最終的には、例えば腰が痛かったとしたら、その腰の周辺の機能していないところを回復、使えるようにしたら、最終的には統合させていかなきゃいけないんですよね。で、それを統合させていけば、おのずと、あと、なんていうんですかね、体が全身使えるようになってくるんですけど、その後もちゃんと予防的な措置をちゃんと取って、ケアしていけば、意外と結構順調に回復します。で、その中で、ちょっとごめんなさい、ややこしい話なんですけど、ボディートークも使って、なるべく治癒力を上げて、相乗効果をしていったりとかするケースが多いです。はい。
そう。で、そこで出てきた、そのボディートークなんですけど、そう、私はですね、子宮の問題、その生理の問題があって、カイトさん何回もせつ、ね、何回か、セッションをカイトさんと一緒に受けたんですけど、
はい。
あれはですね、ボディートークっていうのは、まず、カイトさんに、私もちょっとよくわからないことが多いので、ボディートークに関しては。で、ボディートークっていうのは、まあ、長くなっても短くなっても説明は、説明長くなっても短くなってもいいので、大体そのボディートークっていうのは、どういうものなのかっていうのを教えてもらえますか？
はい。ボディートークを、本当に簡単に説明しますと、自分の体の中には、自分を癒すことができる能力があるんですよね。本当に俗に言えば、皆さんがご存知の自然治癒力っていうのがあるんですよ。でも、その自然治癒力っていうのが、何かの事情によって、うまく機能しなくなっちゃうんです。で、そうすると、本来、普段機能していたものが、機能しなくなってしまう。っていうのがあります。で、それに対してどこがそのコミュニケーションが起きてね、ミスコミュニケーションが起きているのかとか、どこがうまく機能していないのかっていうのを探って、スポットライトを開けて、当ててつなぎ直していくっていうのが、本質的なんですよね。本質的なボディートーク、簡単に言うと、すごい簡単に言うと。
で、そ
ただ、
の、
か、はい。
どうぞ。
体はね、治癒する能力をちゃんと持ってるっていう前提で見ています、体を。
で、実際に私がその機能しなくなっている部分っていうのをどうやって探っていくかっていうところなんですけど、
はい。
その機能しなくなっている部分っていうのは、カイトさんはその何をして機能しなくなっている部分を見ているんですか？
一応、体の、知恵っていうのがありまして、さっき言った治癒力ですね。で、クライアントさんの治癒するその知恵っていうのを持っていて、で、私自身もそれを持っていて、で、なおかつ、それを全ての情報を持っているホログラフィックのエネルギーみたいなのが、俗に言う集合意識って言ったりとかするんですよね。で、ここはやっぱり何でも分かってたりするんです。で、そこに私は、その神経フィードバックという形を使って、はいといいえで、どこが優先的に今トッププライオリティとして変化する必要がありますかっていうのを、ここの情報源を、クラウドみたいな感じですね。クラウドシステム、何でも持っているクラウドシステムに尋ねるんですよね。そのクライアントさんに焦点を当てて。そうすると、ここは、この方のクライアントさんは、これを今必要としていますので、これを優先的にバランス取ってくださいっていうふうに指示が与えられてくるんですよ。
じゃあその集合体、その集合体、その、まあ、ありますよね。その知識の集合体みたいにアクセスするときっていうのは、じゃあ、そのなんかこう、そういうモードになる必要があるみたいな感じなんですよね、きっとね。
そうですね。で、それをボディートークではゾーンって言っていまして、左脳的なその知識っていう枠組みが必要なんですよね。で、あともう一個は、そのアクセスするための右脳の直感が必要なんです。右脳の方がやっぱり結構処理能力が早いんですよね。よくね、男性脳、女性脳って言ったら、あれ失礼かもしれないですけど、ちょっと
そ
差
んなの
別
ある
的に
の？
なっちゃうかもしれないですけど、女性脳っていうと右脳派とかって、男性脳っていうと左脳派とかって言ったりとか、男性的な思考、平行思考っていうのが、 何ですかね、理論的思考っていうのが左脳型で、右脳がね、こうより直感的で感情的でイマジネーションとかって言ったりとかするんですけど、
うん、
こっちが処理能力がすごい右脳が早くて、で左脳はその知識的な理論的な枠組みだったりするんですよね。で、
うんうんうん、
その左脳の知識を知っとかないと、これこのクラウドが何を言ってるのかわからないんですよね。
オッケーオッケー。じゃあそこのクラウドがその何を言ってるかっていうのは左脳でその処理をしてるんだけど、その知識っていうのはその患者さんの知識をね、そのベースにある何かその患者さんの状態、はい、今の状態を聞いてるのが左脳ってことよね。
はい、で右脳を使って聞いてるような感じです。左脳はそれを受け取るような感じですね。情報、情報化、うん、その情報を例えばその周波数を受け取った、その周波数は内臓肝臓って受け取ったって、でそれを尋ねているのは直感で尋ねているので、
okay.
でそれを解釈するのが左脳だったりします。
okay.
結構難しいですよね。
いや分かります分かります。でそのさっき言ってたその近反射を使うって言ってましたよね、
はい、
それはイエスかノーかっていうのはやるってこと、
はい、
キネシオロジーとは違うの？
あ、でもキネシオロジーと一緒です。すべてはあの、はい、こういうオーリングとかと一緒です。あのはいいいえとか、ただそのはいいいえをどういうふうな形で使うかですね。例えば他のテクニックでしたら、このサプリは、ね、例えばいい、あの体に反応するかしないかとか、このビタミンがいいか良くないかとかっていうので、こうやって体にチェックしたりとかするんですけれども、
うんうん、
私たちはそれをボディ特化っていうのは、それをはいといいえっていう、このまあ、手じゃなくてもいいんですけどね、ゆくゆくはもうこうやって立ってるだけで直感でも分かっちゃうんですけれども、
へ、
そこではいいえっていう感じで尋ねていくっていう、あのその何を優先的にバランスを取るか、でそのバランスを取ったものに、取るものが例えば出てきたら、そこをどことつなぎ直す必要があるかっていうリンクを探していったりするんですよ、う
ん、それはでもそのさ、どうやって探すの？
で、それも、それもはいといいえ、そうそうそう、そうです。
OKOK。わー、そう、で私実際にそのカイトさん あのセッションを最初に受けた時に、
はい、
ね、もうね、頭がボワーってしちゃったんですよ。でなんかこう、はい、入ってきたって感じたんですね。あの時に、でそこでですね、なんかこう 右からなんかこうブワーって入ってきて、で 頭が真っ白になっちゃったんですよね。あのやった時に、なんかもうこれ聞いてる人なんか結構怪しいとかって思う人多いかもしれないけど、でも私がそのカイトさんのセッションを受けた時にはその性、ね、生理の問題がなかなかあの治らなかったっていうのがあって、うんうん、どういう風に子宮が考えてるのかっていうのを聞きたいっていうのがまず最初の目的だったのもあって、うん、でなんかその前世もどんなものだったのかっていうのを聞きたかったんですよね、
うんうんうん、
でその時前世が何て言ったのかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
なんかあの何て言われたんだっけな、なんかこうヒーラーかなんかやってるって言われたの。そうだそうだそうだ、なんかヒーラーかなんかを やってたんじゃないかっていう風に言われてて、でですねそのヒーラーをやってたって言われたの、他の占い師の人とかサイキックの人に見てもらったんですけど、私何回か魔女やってたりとか、何回も男のなんかこうウィザードだったりとか何回もやってるって言われたんですよね。だからなんかもうそういうの聞いて、もう自分で今言ってて鳥肌立っちゃうんですけど、なんかそうで、なんか あるんだと思ったんですけど、でもそのボディートークでなんでその前世が見えるんですか？
一応あのボディートークでその前世っていう解釈の中、あの解釈は、うん、その人だったっていうよりも、うん、その人の残した未練、そののエネルギーのかけらを生まれた時に背負って、だからいろんなかけらを持ってるんですよね、いろんな前世を、
うんうんうん、
でそれを追体験していかなきゃいけないっていうのがあるっていうので、うん、あのボディートーク的にはそのなんて言うんだろうな、この人でしたっていう風にこう植え付けると、逆にその人がそれをマスクを身につけちゃうと、それがまた逆に、うん、あのなんて言うんですかね、不要なものを私が投影しちゃうことになるので、ある程度そのフラットな感じで、まあ、そういうかけらがありましたっていう感じなんですけれども、
うん、
やっぱりあの人によってはこれは本当にあのまあこれ難しい言葉で経事情って言って、あの分からないけど、今の最新の研究ではこう言われてるんじゃないのかっていうのを、あのこうやって実践しながら、まあ、効果があるから できてる、あの、なんていうの、使ってるんだよねみたいな話になっちゃうんですけど、
うん、
その DNA って 2% がその遺伝的な特性があるといってこう解明されてるんですけど、その他の 98% がジャンク DNA って言われてるんですよね。まあ、要はよくわからんと。でそのよくわからんその 98% がもしかしたらさっき言ったその過去性的なものとか、その第八チャクラってあのボディトークではくくってるんですけど、あのそれが影響してるんじゃないのかって言われてるんですよ。なぜかというと、例えば生まれてきて、なんか生まれてきて初めてなんか別に何て言うんだろう、まっさらな状態なのに両親のなんか特性を受け継いでないなんかわかんない癖みたいなのが初めからなぜあるのっていう話じゃないですか。父ちゃんにも似てない、母ちゃんにも似てない、でもなんか私は例えば、まあ、極端に言うと例えばシャワーが嫌いなのって、でそれが例えばなんでシャワーがすごい嫌いなのっていうのを話してみたら、じゃあ例えばシャワーの毒を浴びたってそれで亡くなった過去性とかちょっと今すごい極端な例出しちゃいましたけれども、うんうん、やっぱそういうその恐怖症っていうのが初めから何であるのかっていうのがやっぱり何かの連続で関わってるんですよね。でなぜかっていうと、これちょっと量子物理学の話になっちゃうんですけど、すごい簡単に説明しますと、全てもつれ合ってるんですよね。だから今田さんと今こうやって話している段階でもうもつれ合っているんですよね。どんなに離れてても、なんで遠隔セッションでも瞬時に感じることができますし、ってなると根源をたどっていくと、全てのな今何十億人っていうのは全部こうたどっていくとみんな実はつながってるんですよね。何人だろうが、どんな皮膚だろうが、どんな人種とか文化背景だろうが、
うん、
でそれがやっぱりあるので、あの全ては連続体なんですよね。全てつながってるっていう。
すごいよくわかります。それはなんでかっていうと、私がその、まあ、最近はあのサイキックリーディングとかやってるんですけど、私も最近で、まあ、サイキックリーディングもですね、あの前世の人とかみんななんか一人か二人とかって思ってる人がみんなって言ったら変ですね、あの多くの人がですね、セッションを私の受けてくれたセッションの人が一人とか三人とか四人とかって思ってる人とかがいるんですけど、はっきり言って前世ってもう10万人とか2万人とか3万人とかいるわけですよ自分がここまで来るのに。で、
はいはい、
そこでですね、やっぱりその3、例えばじゃあ3万人全然自分の前世がいたとしますよね。そしたら3万人分のそのかけらっていうのは絶対魂の中に、今の自分の魂の中にやっぱり入ってるんですよね。だからそれを考えるともうだから自分の使命とかが一つしかないと思ってる人がすごいたくさんいて、自分の今の今世の使命は何だったか知りたいんですって言ってくる人がいるんですね。でも、それっていうのはもう前世のそのかけらが 2万個も3万個も自分の魂の中に入ったら、自分の可能性って2万個も3万個もあるわけで、
そうですね。
だからその自分の中の使命っていうのは一つじゃないんですよね。だから何万個も使命があるわけよ。だからなんかそういう点で言うと、すごいこのその話がメイクセンスなんですよ、今カイトさんがおっしゃってくれた。
それをどう取捨選択するかですよね、本当に。
そうそうそう、ね、だから何をそう、その今世で何を一番前に持ってきて、で何で多くの人をリフトアップするかっていうことが、あの多くの人のその魂を救ったりとかですね、多くの人にこう自分のなんかこう良い想像ですね、何かの自分のクリエーションをどうやってその人のために使っていくかっていうのがやっぱ一番最終的な、もうそれはまあもちろん基本的な使命ですけど、その使命は一つじゃないってことはすごい皆さんにお伝えしたいことの一つですね、やっぱり。
すごいすごい、なんかでもまあ私なんかね、本当に多動の極まりなんで
どういうこと？
なんかそれ言われるとすごいピンときますね。あのね、私なんか通訳やって自分で勉強会開催して、ね、いろんなあのセッションとかさせていただいて、まあ、マルチって言ったらマルチかもしれないし、なんか自分をそのあんまりこうアイデンティティをこう特定したくないんですよね、
うん、
常にこうオープンで可能性をなんかこうなんていうんですかね、ウェルカムしたいような感じなので、
うん、
あ、なんか自分こういう側面があったの、あ、こういうこともできるんだ自分みたいなのがやっぱりね、あのボディトークのおかげでね、なんかそういうのができるようになったんで、多分続けてるかもしれないし、
例えばどういうところでそのボディトークでそのなんかこう自分のアイデンティティを特定しないようになったんですか？
例えば私がその実は大学に行った時に パクテンの、ビーバーズのフットボールチームで勤めてたんですよ。
うん、
で、まあ、すごい大変な仕事で、その傍ら勉強してて、大学生だったんで、ただ、うん、本当に、うまく人とやっていけなくて、本当にちょっと打つ手前だったんですけど、うん、まあ、打つだったな、あれ。で、うん、なんだっけ、サイカーチュース、心理、あれ、心理師かな、カウンセラーを受けたんですよ。カウンセリングを。そしたら、ADHD って診断されたんですよね。
へぇ、うん。
で、私はその時に、あ、結構自分ってダメ人間なんだって思っちゃったんですよ。まあ、ほっとしたっていうと同時に、ちょっと、あ、自分って欠陥なんだみたいな。で、それでやっぱりカウンセリング受けてても、やっぱり良くならなくて、
うん、
やっぱりなんか、ね、ツールとか使わないで、その本質的にそれと向き合っていけるもの何かないかなって、まあ、バクッと思ってたらボディトークと出会って、
へえ、
でそれを学んだりとか、まあ、セッションしたりとか、自分がそれを、ね、実践していくにつれて、これって長所なんじゃないって長所にもなりうるし、まあ、全てってね、表裏一体じゃないですか。でそういうのを感じ始めた途端、うん、なんか、まあ、いいじゃん自分のこれ良さとしていい風に使えばって思ったら、やっぱり一気になんか開花したっていうか、いろんなところでね、自分の能力が意外と、なんて言うんだろう、人の必要としているものに対してちゃんと提供できるようになって、できるようなレベルなんだとか、
うん、
いろんな側面で自分の能力ってあるんだとかっていうのを受け入れた瞬間、その ADDADHD がなんかあんまりもう、なんていうの、負債だとはもう 未解決だと、もう解決されたような感じっていうんですかね。
なんかあれですね、その、まあ、その ADHD の、 その診断を受けたことで、その ADHD のっていうのが自分のアイデンティティになりかけてたってことですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう。ただそれをやっぱりね、うん、世の中社会的には悪い風にとか、なんか、ね、障害みたいな感じで言うけど、
うん、
まあね、私がもう一人の先生、通訳しているルーシャの先生から言うと、私はね、スターシードだとか言ったりとかね、まあ、いろんな言い方があるにせよ、
でも
やっぱり、うん、じゃあ自分はね、やっぱりなんか使命というかさ、ね、そういう能力を持って、うん、ギフトがあって、それを人にシェアする、ね、まあ、さっき言った使命じゃないですけど、あるんだっていうのに、やっぱり、ね、ボディートークを通して、やっぱり気づいたりとか、ね、そういうきっかけを与えられたんで、そう、だからやめられないんでしょうね。
あ、ボディートークね。OK。
そうそうそうそうそう。
ちなみにスターシードは何だったですか？
なんかね、私はなんかシリウスとかってなんか言われて、
あ、そう、
正直、猫ちゃん、私の猫ちゃんもシリウスとつながってるとかって言われて、正直なほど申すと、まあ、ぶっちゃけよくわかんないんですけど、でもチェックリストみたいなの、この前なんかスターシードっていうなんかサイトで見たんですよ。
あるよね。
あなたはシリウス人ですかみたいなやつ。
そし
た
ら、
50個中ね、48か9ぐらいだったんで、あ、じゃあそうなんだ、みたいな感じでな。
へー。なんかいっぱい、スターシードもいっぱいありますよね。私はなんか、私アトランティスの人だったんですよね、確かね。で、ちょっと。
なんかアルクトゥーリアンとかね、プレイディアンとかなんかいろいろ、なんかね。
でも、あれって、まあでもさ、なんか血液検査とかそういうのじゃないからさ、なんかもう別になんか本気にしなくてもいいっていうか、そういうのはあるけど、うんうん、でも信じてる人はすごい信じてますよね。私もあれはなんか面白いなと思って見てましたけど、私はなんか海の人っていうのはね、分かってたので、ああ、まあアトランティスって言われて、まあそうだろうなと思ったんですけど。
海の人です、私も。
あ、カイトさんだからね。
名前がね、
そうなんですよ。つながるね、面白い。なんかいろいろつながるんですよね、こういうのはね、面白いですね。そう、それでじゃあそのボディートークをやりつつ、なぜかそのモニークフェイのですね、アプレンティスカードって、そのどういうアプレンティスカード、そう、でまずこれはモニークフェイさんのアプレンティスカードっていうのはまずどういうものかっていうのに行っていくのと、うん、そのどうしてこのモニークフェイさんのアプレンティスカードにたどり着いたのかっていうのをカイトさんから説明してもらいたいんですけど、
はい、はい、アプレンティスカードは、モニークフェイさんが40年間ですね、かけて世界を旅してチャネリングして導かれたところで撮った写真を、まあ、ちょっと編集したっていう感じですね。で、ちょっと編集したことによって、ああ、こんなものが できちゃったみたいなのが、その初めカードではなかったんですよね、本だったんですけど、
うん、
まあ、あのカードになったんですよ。で、うん、私がその思うそのアプレンティスカードって何かっていうと、みんなやっぱり自然の一部なんですよ、私の体も、まあ、ありとあらゆるものも。で、そのつながりが途絶えた時にやっぱり自分は分離しているんじゃないのかとか、なんか人とつながれないんじゃないのかとか、自然とつながれないんじゃないのかって孤立して、やっぱりこうね、あの鬱になっちゃったりとか、やっぱりなんかこうね、あの傷ついたままこう閉じこもっちゃうような人とかがいたりとかするんですけれども、
うん、
やっぱその自然とまたつながり直すっていう、あのなんていうんですかね、強力なツールって言ったら強力なツールかもしれないですね。そういうのをサポートしてくれるカードなんですよ。
うんうんうんうん。
で、なんでも本当に自然つながると、そう。
で、はい、でカイトさんはどうしてこのアプレンティスカードにたどり着いたんですか？
そう、これがまたね、話すと、まあ、簡単に説明すると、
うん、
今通訳させていただいてる、その、なんだっけ、KC 療法のグッズを売っている三田さんっていう方がいるんですけど、
うん、
その方がコーディネートしている先生がルーシャなんですよね。ルーシャっていう方がもともと動物のボディートーク、アニマルボディートークを統括してた方なんですけど、
うん、
その方のセミナーを私もう3年前ぐらいから通訳させていただいていて、うん、でその方のセミナーの中でなんか急にアプレンティスカードを取り出して、それをみんなでやるっていうのがあるんですよ、ワークの中に、
うんうん、
でまあ何のこっちゃっていう感じでやってたんですよね、
うん、
でそしたらなんかコロナの時にあの、うん、急にその知り合い捨てでモニークからアプローチがあって、これを日本で教え、あの知りたいっていう方から要望があったので強くしてくれませんかっていうのをきっかけに、
うん、
あのやり始めたんですよね。で、それでつながったんですよ。で、彼女も実はもともとボディトーカーだったんですよね、モニークも。鍼灸師で。だすごい共通点がいっぱいあって、なんかこう、ね、あの、まあ必然だよねっていう話じゃないですけど。
うん。じゃあそういう人とのつながりがあって、こう自然にこう、カイトさんの手の元に渡ったって感じですね。
そうですね。
でそのこのモニーク・フェイサーのこのアプレンティスカードなんですけど、このアプレンティスカードですね、まあ、写真、今これは声のメディアなので写真なんかこう説明するのがすごい難しいんですけど、うん、まあ写真がこのフォロ、なんていうの、このいろんなこうイメージになってて、なんかこう私がパッと
幾何学っぽい感じ、そう
そう幾何学っぽいし、なんかこうなんていうの、あれはなんていうの、反撃をどうなんていうんだっけ、あれは
こう万華鏡、はい、
万華鏡、万華鏡、万華鏡の中にし、なんかこう自然のそのイメージを万華鏡の中で見てるような感じのイメージがたくさんあるんですね、
うん、
でそのイメージをなんかこう見て、その自然とつながるっていうところがあるんですけど、私がなぜこのモニーク・フェイさんのアプレンティスカードを見つけたかというとですね、なんかですね、何かそのググってた時に、その誰かのハワイでなんかこのアプレンティモニーク・フェイさんのアプレンティスカードを教えてる人がいるんですよ。で、その人のところに、
うん、
わー、なんか今落ちた。怖いな。
うん、
なんかそのアプレンティスカードを、教えてるっていうところに行ったときに、あ、で、こんなカードですよって、なんかその自分、ご自身のそのウェブサイトにこんなカードがありましたって言ってたときに、そのイメージ、そのイメージがですね、その地球と水と火と、あと、空気とあのスペースですね、それに関連したイメージがたくさん、自然のイメージがたくさん出てきてるんですけど、なんかのその光のイメージかなんかがあったんで、自然の中にこのある光のイメージを見た時にですね、お、これはって思ったんですよね。で、これはなんか買わなきゃいけないってパパって思ったんですよ。で、それを買って、で買った後に、でもこれってでもどうやって使うのかよくわからないって思ってて、日本語でアプレンティスカードってやったら、カイトさんのウェブサイトにつながったんですよ。すごいでしょ。
すごいね。しかもそれはね、セッションとかこう知り合った後、知らなかったですもんね、私が。
そう、知らなかったの。そしたらカイトさんのウェブサイトにたどり着いたのよ。私それすごいびっくりして、どうしようとか思った、本当にどうしようと思ったんですよ。これはじゃあもう絶対買って、あのカイトさんにちょっとやり方を聞かなきゃって思ったんですよ。
ね、はい、 そうね、ワークショップやんなきゃと思いながら、ちょっと今忙しくてできてなくて、そうね。
そう、はい、そうなんですね。で、それでこのやり方とかもなんかいろいろ、なんかメッセージがこのカードの裏に載ってるじゃない。
はい。
で、例えばこのトランスフォーメラー5エレメンツで、なんかこの一つのカードにいろんなメッセージが込められてるじゃない。
はい、
で、このメッセージにピンとくるものの、それともそのイメージを見たときにピンときたらそのメッセージが必要なの。
これは、そう、わからないっていうのは、多分これはね、創始者のせいだと思います。なぜかというと、彼女はね、すごいアーティスト肌で、常になんか、まあ、その語行って、チベットの語行をベースにしてるんですけど、
うん、
常に新しく勉強してて、今のその、いただい、その持っているカードの情報って、古いんですよね。
うんうん、あ、そうなの？
そう。でも、それが一応基盤となっているので別に全く無益っていうわけじゃないんですよね。で、
うん、
彼女がまずそのワークショップを受けることによってそのメッセージの意味合いとか、うん、そのテーマみたいなのとかをちゃんと渡してくれるのでその、うん、それがない方要は初めの段階の方っていうのは、
うん、
まずモニークがおすすめしているのはカードをそれを引いて、
うん、
裏のその言葉を見ないでまず正面だけをしっかり見るって、
うん
でそこで何を感じたかをとにかく書けと、まあ、要は本当にジャーナルでもいいんで日記みたいな感じで、
うんうん、
でその自分でゆくゆくは五感で感じるようになるっていうのがまず初期の段階で大事だって言ってるんですよね。鋭敏な五感を感じで使って感じるっていうのが。
ちょっと待って、でもねそのこの中 の, そのカードの、はい、カードはもう何種類何十種類くらい何種類あんだ20種類もっとあるよね、
はい
30種類くらいイメージがありますよね、
はい、
でそれは自分で並べてみてピックアップするの？その自分でなんかパッて来たやつをパッて取ってやる感じなんですか？直感で見る感じなんですか？
これはなるべくそう直感なのでまあ本当にバーってやってその中でこれだと思ったものだったりかシャッフルしてこれだと思ったものを引いたりとか、うん、もうとにかく自分のエゴをとにかく手放すっていうのがすごい大事らしいです。
私がこのカードを使うときにはね、なんかこう、はい、なんかもう疲れたときに、どうしてもいつもこのカードに伸びちゃうんですよ、なぜか。なんか多分自然なところに行けっていうことは、うんうんうん、まあ自然なことですよね。
で、はい、まさに。
で、疲れたときにこのカードの手が伸びるんだけど、で、私は全部見るんですよ。今のその疲れた状態で、その状態で全部のイメージを見て、で、そこでもうまずもう直感で、その30種類 の, そのイメージの中から直感でその3種類くらい選ぶんですね、うんうんうん、3種類か5種類選んであこれじゃないこれじゃないこれじゃないってやって最終的に2つか3つのカードになるんですけど、
うんうん、
で例えばその3つ30種類の中から選んだとしますよね。でこれでなんかこうそれで見てなんか感じるものをじゃあもうとにかく紙に書いてみるっていうことがなんかいい感じなんですね。
そうで、一番大事なのがそのやっぱり特に多分今田さん全然問題ないと思います。
OK。
ですけど、今話聞いてる感じですと全然問題ないですけど、人によってはそのより好みするんですよ。このカードが嫌だとか、なんかこのカードが好きとか、やっぱりそのバイアスがどうしても入っちゃうんですよ。でそれをいかにちゃんと外して、で、ちゃんとありのままで引いて、ありのままをの目で見れるかっていうのを、ある意味訓練させてくれているカードでもあるんですよね。
じゃあでも何回見ても嫌いなのって あるんじゃないですか。でもいつどんな状態で見ても嫌いなカードってあるんじゃない
ですか。そう素晴らしいです。これね半年ぐらい経つと変わるんですよ。例えばちゃんと向き合ってると、このカードがいつも例えば私に向かって怒ってるように見えるようなカードだったのがなんか自然となんかその表情が変わってきてにこやかになってきたとか穏やかな表情になってきてこのカードを見た時のわなわな感が減ってきたとか。でもそれってじゃあ例えば自分の人生の状況と照らし合わせてみるとやっぱり何かの波が去ったりとかしてるんですよね。
わーお。
だ自分の内側ってやっぱりこれちょっと哲学的な話になっちゃうんですけど外側を投影しているので、うん、やっぱり自分の内側が変わるとやっぱり外側も必ず変わってるんですよね。外の事象も。
うんうんうんうん。
じゃあそこからでもどういうふうにメッセージを取っていけばいいのかなと思ったんですけど、じゃあその紙にか例えば3つぐらいピックアップしますよね。でイメージをピックアップして、はい、あこれだと思って、でなんかその時の印象を全部紙に書きますよね、うん、でもそこでなんか書いた時になんかこう書いたものにピンとこなかったりとか、そういうメッセージなんとなくこうピンとこなかったっていう時とかで、裏のメッセージ見てもなんとなくピンとこなかった、でもイメージ、うん、イメージだけはなんかすごい気になるっていうのとか夏何回もあったんですよ。でそういう時ってこの自分が思ってるその感覚をなんかピンとこないけど、まあこれはこれでいいのかなっていう感じでいけばいいんですかね。
そうです。でそれが後で答えが出てきます、やっぱり、よくわからないな、でもやっぱりあこういうことだったんだみたいなのが後から答え出てくるので、よくわからないをそのままにしといていいんですよね。でそのままとりあえずあこういうことがあったのだけは忘れないでおけば、なんかいざと自然に解決しようとすると、あの解決した時に振り返ってみたら、あ確かにこうだったな、あだったなってなるんですよ。でもそ多分そういうきっかけがないと、その間の過程で何が起こってたかって振り返ることもできないので、うん、すごいいい学びのツールでもあるんですよね、自分の。
じゃあこのイメージを取った自分っていうところで、なんかこう環境が変わってたりとか、その自分の感情すらも変わってるっていうのは、それをなんかこう何にも考えないでピックアップすることによって、その今の自分の状況とか周りの状況がこうあえてこの何ていうの再認識化されてくるって感じよね、今の。
そうです。で、あとカードが実は結構知らず知らずに後押ししてくれてたりします。だから意外と例えばね、星の流れとかあるじゃないですか、例えば、ね、逆行しているとかって、うん、でやっぱり結局意外と自分で決断してたり選択してるものってなかったりとかして、意外といろんなものがね作用して勝手に解決したりとかってあるので、
うん、
そういう意味ではすごいやっぱりまあね謙虚さってすごい大事だなって思うんですけど、なんか意外とカードってその例えば触発される自体ももうその時点でもう何かしら突きつけられてるわけじゃないですか、動揺、うん、精神的な動揺も。だからやっぱり何かしらのもうサポートはしてくれてるんですよね、カードが。それ一瞬すごい嫌だからそれはサポートって思わないかもしれないですけど、
うん、すごいですねこのカード。なんかねそれを聞いてて、なんかとかそのタラットカードとかね、他のそのタラットカードとか他のいろんなデックがありますけど、はい、うん、このカードとはなんかそうやっぱ使い方が違うんですよね。
全然違います。
全然違いますね。その例えばそのタラットカードとかその他のデックのカードとかもそうなんですけど、すでにその意味が決まっているじゃない、うん、でその意味っていうのは、うん、そのまあクラシックなタロットカードとかで言うと、もうすでに誰かが作って、誰かがその意味合いを込めて作ったものじゃない、うん、で、はい、他のデックももう全部そうですよね。もうすでに意味があるんだけど、うん、これっていうのはその自分の中の意味を鏡のように逆に映してくれてるっていう感じですよね。
そう、まさにその通りです。なので自分が見た現実が正しいっていうか、正しいっていうかそれでいいんです。だから自分が観察したものが、自分が感じたものが、それが必要な今出てくる、例えばボディトップだったら優先っていう概念ですよね。それが必要なので出てきているから、なんていうんですか、それをいちいちジャッジしたりとか解釈する必要ないってことです。でタロットカードはタロットカードで意味があると思うんですよね。なんか自分と向き合うためとかの何かしらの啓示にもなるので、それは別に否定も全くするわけではなく、
うん、
ただアプレンティスカードはアプレンティスカードなりのサポートの仕方がそういう形であるっていう。
そうね、なんかいろいろ、だからこれはですね、このモニクエさんのこのアプレンティスカードですね、なんかこう例えば、まあ、タロットとかでも他のカードとかもそうなんですけど、で扱う人のこの、ね、この状態とかがすごいあるし、そのカード自体にそのエネルギーがいってるから、そのまあ霊的なエネルギーとかいろいろ言うと思うけど、そういうのがこう 入ってるものじゃない。だけど、うん、こっちのそのアプレンティスカードっていうのはあくまでもなんかその自分の感覚を中心にしてやってる感じですよね。
だから私たちの役目っていうか、その例えばカードそのアプレンティスカードを使ってクライアントさんにね引いてもらうってやった時にやる役割っていうのは、ただその場をホールドするだけです、
うん、
いちいちジャッジしない、それで感じたものが全てなので、 いちいち。だから逆に言うと、例えば占いでとかタロットとかで、あなたはこれやったらこうなりますよとか落ちますよとかって言うと、それが逆に投影になっちゃうんですよ、その人の。だから例えばさっき言った過去世あなたは何々でしたっていうのが、その人に植え付けちゃうんですよね、逆に不要なものを。
OK OK OK。
でそれがもしかしたら不必要だったりした場合は、それが悪い風に影響しちゃうんですよね。あ、私こうだ、だからこうじゃなきゃいけないのかなとか、あ、こういう風に言われちゃった、どうしようとかってなっちゃうわけですよ。で、そこでまたループにはまっちゃうので、そういうループの中にいる、それを脱出するためのサポートのはずが、結局そこで遊んでることになっちゃう可能性もあるんですよね。
なるほどね。
まあ、それで遊びたいのは別に否定しないんで、それも楽しい。ね、楽しくやってる方もいるんで、それを別に否定はしないですけど、でもね、あの、何をしたいかじゃないですか、その人は。
うん、そうね、あの、前世はそのサイキックリーディングに見える人とかいるんですけど、その私に縁がある人しか出てこないんですね、ほとんど。
うん、
私の過去世になんかこう縁がある人しか出てこないんですけど、そういう時は、で、だいたいそのサポートしてくれてる人たちなので、前世の人たち特に。だからそういう場合ですね、だいたい私言います。こういう人たちでしたよっていう、なんか私がもう見える人をなんかもうそのまんまお伝えする感じなんですよね。まあいろんなサポートの仕方がありますけど、まあ、とにかくこのアプレンティスカードっていうのはですね、その自分につながるっていうためにすごいいいツールですね。
うん、本当にそうだと思います。
でボディートークもそうですけど、まあ、ボディートークはですね、あの、実際にそのカイトさんのところに行ってやってみないと、どういうふうになんかこう、カイツさんがこうセッションを行うかっていうのですね、口で説明するのすごい難しいんですよ。多分カイツさん自身も難しいと思う。
そうですね。
あ、はい。で、実際にそのボディートークをそのやりたいなって思ってる人がリスナーさんの方の中にいたら、あの、例えばですね、特にその子宮に問題がある人たちですね。例えば、その子宮筋腫だったりとか、あと PCOS だったりとか、
うん、
あと生理不順だとか生理痛だとか、うん、まあそういういろいろなかなかこう子宮のモデルで治る、ホルモンのバランスが整わないとか、いろいろ中のこうなら治らない人とかって多分私のリスナーの中の方に、うん、結構いらっしゃると思うんですけど、こういう方たちがボディートークをやるとしたら、まあもちろんその人たちのその問題にもよると思うんですけど、あのカイドさんも全然あの子宮のことに関してはですね、全然抵抗ないし、あのもう何のジャッジもなく男性ですけど全然聞いてくれるので、すごいいいセッションになると思います。で実際にそのカイドさんが、例えばじゃあ私が行った時には、まああの子宮筋腫だ、子宮筋腫でしたね確か、に行ったと思うんですけど、子宮の問題、子宮に何か問題があると、例えば、まあ、例えばどういうふうにセッションを進めていく感じなんですかね。
うん、セッション自体は、もう、簡単に言うと、問診票を書いていただくんですよね。で、問診票を書いていただいて、うん、ある程度体の、バックグラウンドとか、まあ、あとは環境的なバックグラウンドとかの情報を収集する必要があるので、
うん、
で、あとは、遠隔とか対面でセッションも両方もできるんですけれども、そのセッションがどれだけ変わったかっていうのって、その体の感覚とかその可動域とかで分かったりするんですよね。まあ今田さんの時はそれやらなかったんですけれども、
うん、
実際に体が、ちゃんと治癒できるような状態って、体が制限なく動けてる状態なんですよ。
うん、
なのでそれをしっかりとあの前後で評価することによって、あの例えばセッションの内容が子宮なのに全く関係のないものが出てくる場合もあるわけなんですよね。
へえ、例えばどんな、
例えば人間関係だったりとか。
まあね、まあね、それはありがちよね。
そう、まあね、例えば、ね、仕事のストレスだったりとか、
うん、
まあ本当に体の部分でも関係のない肩だったりとか、でも実はそれらが全てでの体のネットワークってつながっているので、それが影響してきたりする場合があるんですよね、治癒する上で。でそれを私はそれが出てきてもちゃんとそれが優先で出ているっていう、体が言っているので体を信頼して、その体のその言われた通りにただバランスを取っていって、でそうすると必ずあの評価を前と前後でやる、あの前と後でやると変わってたりするんですよ。でそれで その体がちゃんと何て言うんですかね、変わってるってことは治癒するために必要な血液とか神経とかリンパとかありとあらゆるものがちゃんと流れているっていう証拠なので、
うん、
そういうのでちゃん、何て言うんですか、わけのわからないセッションでもちゃんと変わっているんですよっていうのを、そういうので伝えていってます今は。
そう、
1年前はそれちょっとやってなかったんですけど、
うんうんうん、
そ
う
今はちゃんとそういう評価を入れて、こんな遠隔でも、じゃあ例えば肩始め痛かったっつって、こうやって肩を腕上げてくださいって、あ、痛いですって言っても、セッション終わった後に、あれなんか分かんないけど減ってるみたいな。
多分その子宮、特に子宮に問題がある人って多分いろんな感情が子宮のなんか問題として出てきてることが多いと思うんですよ多分、
はい、
ご自身の経験でも分かると思うんですけど。
そうですね、子宮は結構いろんな記憶とか、そうですね、やっぱりトラウマもそうですし、感情的な負荷もそうですし、
うん、
いろんな重荷を背負ってたりもするし、結構その人の人生を表してたりしますよね。
あ、そうなんだ。そのじゃあボディートークのセッション中になんかこういう感情がありましたね、こういう感情がありましたねってことをこう再確認していくセッションもあったりとかするんですか？
そうですね、例えばやっぱり男性関係と嫌な経験とかのそういう記憶とかがやっぱり出てくると、私も言葉に気をつけなきゃいけないので、あんまりね多くを説明しないように、そういうことってありましたかって話すと、
うん、
やっぱりあっちが思い出して、まあ、やっぱり感情的な、ね、処理がそこで行われて急に泣いちゃう人もいるんですけれども、
うん、
やっぱりそういうのって、ね、必要なプロセスなんで、まあね、我慢しないで泣いてくださいっていう感じなんですけど、でもやっぱりそういうのは結構ありますね、うんうん、多いです。
でもその、まあ、本人が準備できてない感情はこうほじくり出すことはないわよね、セッションと。
あ、そうそう、必ずその今優先的に必要なものだけで、私がその変にほじくり起こしちゃいけないんですよね、
うん、
ただそのセッションの内容を聞くことによってさらに効果がやっぱり出るので、そのセッションの内容を表面的でもやっぱりちゃんと伝える、で、あとはそっちがどういうふうに認識するかなので、
うん、
そうそうそう、
なるほどね。そう、カイトさんも時間を迫ってきてしまったので、
はい、ありがとうございます。
いろんなこのセッションが、セッションもうカイトさん本当にマルチタレントで、特にですねボディートークとですねモニクセイさんのそのアプレンティスカードに興味がある人、多分まあいずれモニークフェイさん の, そのアプレンティスカードのなんかこうワークショップをやるんですよね。
あ、そうね、うん、
そうねってやってください。
あ、分かりました。
私 も, すみません、私もぜひ行きますので、ぜひぜひ皆さんご興味がある方、はい、カイトさん、じゃあカイトさんのウェブサイト、インスタグラムとかありますか？
インスタも一応ありますね。一応サピエンシスボディケアっていう名前になっていますので。
OK、 ご興味がある方はぜひ行ってみてください。イベントのなんかその、はい、告知とかそこでやったりとかしてるだろうし、あとウェブサイトでもやってるだろうし、 Facebook も多分やってると思うので、カイトさんにですね、特にボディートークとかですね、体とその潜在意識とか感情のつながりとかですね、うん、自分を知るツールとしてなんか知りたいなと思う人はぜひぜひカイトさんのところに行ってみてください。佐藤カイトさん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
こちらこそ、はい、貴重な時間ありがとうございます、
はい、
Thank you for listening to the end。 皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。ね、カイトさんのお話をこうオープンマインドで聞いていただいた方はですね、きっときっとアプレンティスカードもカイトさんのなんかこうボディートークもこうやってみたいなって思った方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ね、このボディートークっていうのはもちろんそのキネシオロジーの一つなので、このしばらく前の泉さんのエピソードの中でも似てるとは思うんですけど、違ったアプローチはあるんだろうけれども、そのインテグレッドとヒーリングとはまたちょっと違う話だと思うんですけど、カイトさんがやってるキネシオロジーイコールボディートークはね。だけどその感情と心、感情ですね、感情心とこの体がつながっているってことを 常日頃なんかそういうことに興味がある人じゃないと、なんかこういうアプローチのことって なかなかしないと思うんですよね。特になんかこう自分がなんかこう知らないうちに押し殺してる感情とかっていうのはなかなかね、日常生活で意識することもないし、なかなかこう日常生活でこう浮上することもないと思うので、こういうことっていうのは意外と、ね、やってみると面白いというか、自分を知るっていうところでですね、もちろんいろんなこの世の中には自分を知る方法っていうのはたくさんありますよね。そういう中でですね、なんかこう自分を知ってみたいっていう、自分をもっとなんかこう違う点視点から見てみたいっていう点でですね、このツールは結構面白いんじゃないかなと思います。で、なんだっけ、アプレンティスカードは、はどこで手に入るかっていうのはもちろんこのショーノートでも書いておきますし、インスタグラムでも書いておきます。で、カイトさんの、にコンタクト取りたい方はぜひぜひ、コンタクト先も書いておくので、皆さん繋がってみてください。では、今週はこんな感じです。See you next week. Bye!